77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナーの淵上啓樹です。今日はですね、なやラジオ、また最後まで30分間お付き合いください。はい、もう最近寒くなりましたね。もうなんでしょう、この秋台風多かったですよね、結構被害に、あった方ですね。あと畑なんかもだいぶ被害に遭ったところが多かったんじゃないでしょうか。幸い、うちはですね、それほど大きな被害はなかったんですけど、やっぱり少しですね、ビニールハウスの、支柱が曲がったりとか、そういったやっぱりどうしても少しは被害があったんですね。で、この前、それをですね、もう支柱を、ビニールハウスの支柱を取り替える仕事をですね、ちょっとしてきました。その時ですね、地中深く埋まったビニールハウスの支柱を抜くわけですけど、もう何でしょう、もう結構深いので、もう抜くの結構大変なんですね。で、結構力仕事だったりもするんですけど、もう初めて、農作業をするという妻がですね、なんかこう思ってた農作業とちょっと違うなみたいな感じで言ってたんですね。確かにそうなんですね。結構その農作業とかにあんまり関わったことない方は、こう土とかこう植物とかと触れ合うような、そういうのを想像するかもしれないんですけど、意外と結構こう土木的な仕事が多いっていうのがですね、この農業の世界ですね。ですので、植物と触れ合う時間、土と触れ合う時間ももちろんあるんですけど、意外とこうそうじゃない時間も結構あるんですね。なんかの時にですね、ビニールハウス見てみたら、こんな風に作られてるのかというのをこう想像して見てみるのも、楽しいかもしれませんね。
農家バーナヤのナヤラジオ。
今日のテーマは、今の旬、ごぼうですね。皆さんごぼう好きですか？私は大好きなんですよ。このごぼうも食べ方もいろいろですもんね。きんぴらにしたり煮たり、あと揚げてもいいんですけど、そうですね、あとすごくいい出汁が出るので、ささがきごぼうにしてお鍋に入れたりしてもいいですよね。そんな感じでですね、もう私の大好きなこのごぼう、もう今日のテーマはですね、このごぼうでお話していきたいと思います。で、このごぼうなんですけど、いつぐらいから栽培されてたかというのをですね、このごぼうの歴史みたいなのですね、いつもこうスタッフの野口さんから聞かれるので、今回もちゃんと調べてきました。今うなずいてますね。ちゃんと調べてみました。これ結構古くてですね、縄文時代くらいからあったんじゃないかと言われてます。で、食べ始めたのは江戸時代くらいからなので、そうですね、美味しく料理し始めたのは江戸時代くらいからなんじゃないかなと言われてるんですね。で、これ不思議なことにですね、ごぼうを、美味しく料理で食べるのは日本だけらしいです。中国なんかにもそのごぼうやその似たものはあるみたいなんですけど、これはなんか漢方みたいな感じですね。薬としては利用されてるみたいなんですけど、普通に食べるのは日本だけらしいんですね。歴史上、その何でしょう、日本の影響があった、朝鮮半島や台湾とか中国北東部ぐらいでは、 食べる文化があるらしいんですけど、これ不思議なことにですね、あんまり、世界中で食べられてるとは言えないっていう、そういった、まあ、言ってみればマニアックな食べ物なんですね。なんですけど、もうこのごぼうですね、もうすごく、魅力がたっぷり詰まってますので、今日はまあそんなごぼうについて、話していきたいと思います。その前にですね、一曲聴いていただきたいと思います。人気アーティストヒロコ・クレメニアちゃんでのこちらのナンバーです。どうぞ。
本当の貧しさは金がないことじゃない、足りてることにも気づかず忘れて足りないって嘆いてる、それが本当の貧しさと呼ぶんだろう。愛した人を愛し続けてゆくよりも、その人への思いを諦めることの方が難しい、それは失ってからしか気づけない、でもそれは失ってからしか得られない。あなたが向かう心次第でこうも不幸もなるだろう、あなたが向かう心次第で幸せにもなれるだろう、どうかあなたの向かう心が幸せでありますように、どうかあなたのこれからの人生が幸せでありますように。今まで犯した全ての過ちが何もかも悪く間違いとは思わない、間違いのない日々なんて間違いさ、他人に勝つことなんてそこまでむずくない、自分にずっと勝ち続けることを思えば、手を抜いてサボってたまに自滅する、そんな時もたまにあったっていいだろう。僕らが向かう心次第でこうも不幸もなるだろう、僕らが向かう心次第で幸せにもなれるだろう、どうか僕らの向かう心が幸せでありますように、どうか僕らのこれから幸せでありますように。 何もない孤独孤独と思える心だけがそこにあるから、だから僕も君も明日は笑えるよ、だから僕も君も明日は笑えるよ。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでですね、今日のテーマはごぼうということでお話ししていきます。皆さんごぼうはまあ大体、まあ、多分スーパーで買われると思うんですけど、まあいろんな形で売られてるのを見ると思うんですね。あのカットごぼうだったりとか、まあ、長いままだったりとか、まあ、何でしょう、水に入ったささがきごぼうなんかも売られてると思うんですけど、まあ、白いごぼうと黒いごぼうを見ることがあると思うんですね。で、白いごぼうは何でしょう、こう洗ってあるごぼう で黒いごぼう土がついてますよね。まあそんなに値段変わらなかったりもするんですけど、皆さんどっち買ってますか？私はですね、断然黒いごぼうを買ってます。というのはですね、まあ、これはごぼうに限らないんですけど、土付きのものとかをですね、洗うと鮮度が、落ちるものがあるんですね。鮮度の劣化が早くなるものがあって、でごぼうもそうなので、まあ、ですのでその洗うのが手間じゃなかったらですね、黒いごぼう、土付きのごぼうの方が、味があるんじゃないかなということで、黒いごぼういつも買ってます。まあ、もちろん白いごぼうも手間がかからないので、まあ、それはそれでメリットがあるんじゃないかなとも思いますね。まあそんなごぼうなんですけど、まあ、うちのお店でも、まあ、ごぼうのメニューあるんですけど、これはごぼうの美味しさ皮のあたりにあるんですよね。ですのでごぼうの皮剥くときにですね、あんまり厚く剥かないで食べたいところです。これはですね、私が野菜を売る仕事を、野菜売り場で働いていた時なんですけど、まあ、いろんなごぼう売ってたんですけど、すごく細いごぼう売ってたんですね。細ごぼうって言って、何でしょう、鉛筆よりも細い、鉛筆と同じくらいかな、そのくらいの、まあ、細いごぼうを売ってたんですけど、まあ、これがですね、まあ、結構人気だったんですね。まあ、お値段が安いってこともあって。で、ある日、そうですね、40代くらいの女性ですかね。なんか、随分細いわね、このごぼうというふうにおっしゃるんで、あ、そうですねって。まあ、細いんで、まあ、柔らかくて美味しいですよ、みたいな話をしてたんですね。そしたら、ちょっと意外な言葉が返ってきて、こんなに細かったら、皮むいたらなくなっちゃうよねって言われたんですね。あれと思ってですね、皮どうやって剥いてますかって聞いてみたら、包丁 の切れるところでこう、なんでしょう、鉛筆を研ぐみたいに剥いてたらしくて、結構それだったらごぼうの美味しいところを結構捨てちゃうことになるので、そうじゃない方がいいですよって、ゴシゴシこすって皮を剥く方が美味しいですよみたいな、そんな話をした覚えがあります。で、結構皆さんね、こう包丁の背で剥いたりとか、何でしょう、ちょっと硬いブラシみたいなので剥いたりとかする人もいるかもしれませんね。なんかアルミホイルで剥くのもいいらしいです。まあ、試したことはないですけど、まあ、やっぱり皮の方にですね、栄養や美味しさって結構あるので、なのであんまり剥かずに食べたいところですね。その皮のあたりに栄養がすごくあるっていうのは、うち農家バーナヤは果実酒のお店なんですけど、果実酒作ってるとすごく実感するんですね。というのも、まあ、果物とかもそうなんですけど、皮ごとつけた方が香りがすごくいいんですよね。で、まあ、ちょっと苦味とかえぐみとかが出る場合もあるんですけど、まあ見方を変えればそれも美味しさなのかなっていうふうに思いながら、この、まあ、ごぼうだけじゃないですけど、皮の栄養を実感しながら果実作ってるっていう、そんな感じです。まあでもそんなごぼうですね、いろんな産地があるんですけど、一番多いの青森県産ですね。 多分青森が、流通してる範囲もかなり広いと思います。で、私こう、九州長崎県にいるんですけど、まあ、ここもですね、青森県産のごぼう結構入ってきますもんね。関東地方で、野菜売る仕事してた時も青森県産すごく多かったですね。で、最近知ったんですけど、結構全国各地にはブランドごぼうもあるらしくて、これ、今ちょっと注目しているのが群馬県ですね。群馬県伊勢崎市、群馬県伊勢崎市ですね、の関九郎というごぼうが、すごく甘みのあるごぼうがあってですね、これ糖度18以上のごぼうが、この関九郎って、こう甘いに久しいにローで関九郎というごぼうですね。で、こんなのがあるんだなって最近知って注目してるところですね。まあ、こういうのもお店でもどんどんご紹介していきたいなみたいな、そんな感じで思ってるところです。まあ、そんなごぼうについてなんですけど、この後はですね、当店農家バーナヤではごぼうどんな風にしてるのって、そんな話をですね、していきたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけで今日はごぼうということでテーマですね、今お話ししてますけれども、当店農家バーナヤも、まあ、当然ごぼうメニューはあります。まあ、季節は、まあ、あの秋がごぼう季節なんですけど、まあ、少し長く、楽しめますね、当店の場合は。で、まあ、先ほどですね、この青森県のごぼうの話でしたり、あとは群馬県の伊勢崎市のですね、ごぼうの話とかもしてますけど、長崎県はですね、まあ、ここ長崎県はそんなにごぼうがたくさん取れるってわけではないんですけど、もうこの前ご紹介しました、長崎県雲仙市の真渡り農園って、もうよく、野菜を提供してくださってる農園さんなんですけど、そこもですね、ごぼうを作ってるんですね。で、まあ、私も農業やってたんですけど、作ったことないごぼうは、作ったことない野菜はわからないんですね。どんな風に生えてるのかなというのを全然わからないんで、で、まあ、その真渡り農園さんにお話を伺ったり、あとここは SNS で、栽培のやり方とかすごい発信してるので、まあ、そういうのを見てから、あ、ごぼうってこんな風に生えるのかみたいな、そういうのをですね、面白いなと思いながら見てる感じです。まあ、そういうふうにすることで、そうですね、もう自分の作ったことない野菜のことも知れるなみたいな、そんな感じで見てますね。で、まあ、当店の、ごぼうメニューなんですけど、どんなのがあるかというのをですね、ちょっとお話したいなと思います。で、農家バーナヤは果実種がすごく多いので、まあ、いろんな果実種、まあ、珍しい果実種とかもすごくあるんですけど、今作ってるのがごぼう酒です。ごぼうのお酒ですね。で、これは多分あんまりなかったと思うんですけど、まあ、ちょうど先ほどお話した真渡り農園さんがごぼうでお酒作れるんじゃないのみたいな感じ で提案してくださって、で、まあ、面白そうだなと思って、作ることにしたんですね。まだ完成してないので、まあ、完成したら、SNS で発表しようかなとは思ってます。インスタの方で発表したいので、農家バーナヤのインスタ、まあ、よく、もしインスタやってたらですね、探してみてください。で、このごぼう酒なんですけど、まあ、いいなと思った理由は、このごぼう茶ってありますもんね。そのごぼう茶が、まあ、健康にいいよとか美味しいよとか言われてるんで、そしたらごぼう酒もいいんじゃないのかなって思って作り始めた感じです。で、まあ、これは、生のごぼうと天日干ししたごぼうの2つで2種類で作ってます。昨日ですね、ちょっと飲んでみました。生の方と天日干しの方飲んでみたんですけど、今のところはですね、やっぱり天日干しの方が味が出てるかなという感じはします。まあ、これから長く漬け込んでいったらどのぐらいになるのかなというところなんですけど、そうですね、まあ、今がちょうど1ヶ月くらいですね。3ヶ月くらい様子を見ようかなと思ってるんですけど、まあ、もう予想以上に結構早く味が出てるので、もしかしたら早く皆さんにご紹介できるかもしれないです。 でちょっとですね飲みやすくするために、ちょっとレモンの果汁なんかも、加えて作ってる感じですね、はい、ですので、ぜひ皆さん農家バー内のインスタチェックしてみてください。まあもちろんこれ以外にもですね、おつまみメニューもごぼうあります。それはですね、ごぼうのピクルスですね。まあ、うちいろんな種類のピクルスがあるんですけど、皆さんピクルスってあれを想像するんじゃないですか。キュウリですね。まあ、キュウリのピクルス一番多いですよね。うちにいらっしゃるお客様も、ピクルスといえばマクドナルドのハンバーガーに挟まってるピクルスとかを想像するよみたいな方多いんですけど、結構いろんな野菜でピクルス作れます。はい。で、結構保存できるので、いろいろやってみても面白いかもしれません。うちはごぼうだけじゃなくて、さつまいもとか人参とかそういった根菜類のピクルスを、まあその時々ですけどね、作ったりしてます。ごぼうのピクルスも結構人気ですよ。根菜のピクルス、食べたことないよって方多いので、人気ですね。で、まあそんなごぼうですね、いろいろ調べてたら、生食も結構できるんだなというのを最近知ったんですね。で、まあ、もしかしたらもうすでに生食好きだよって方も、ラジオを聴きの皆さんの中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、これがスーとかにつけてアク抜きとかしなくてもそのごぼうのその土の香りを楽しむサラダにできるんだよみたいなのをですねこの前、なんかの本で読みまして、あ、新ごぼうの時にやってみようかなって今思ってるとこです。で最近人気の皆さん知ってますか、オイシックスさんってありますよね。あそこはもう全国の、知られざるいろいろおいしい野菜をこうご紹介、紹介してくれてるところなんですけど、あそこでもですねそのまま使えるサラダごぼうなんていうのがあったりして、あ、もしかしたら、ごぼうの食べ方をいろいろ広がってくるのかな、楽しみだなと思ってから、ごぼうのことをいろいろ考えてるところです。私もですねもう大好きなこのごぼうがですねいろんな食べ方が、広がったらなんか面白いな、ワクワクするなってそんな風に思ってる感じですね。今日はですね、テーマごぼうということでお話してます。この後はですね、番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。最後までどうぞお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしています、農家バーナヤのナヤラジオなんですけど、番組にお寄せいただきましたメッセージを、ご紹介したいと思います。ラジオネームミッチーさんからのお便りです。種子法が廃止されたと聞きましたけど、お米や野菜の安全性は大丈夫なんですかというメッセージです。ミッチーさんありがとうございます。まあ、最近ですね結構その番組宛にでしたりとかお店に来たい、いらっしゃったお客様とかで、こう安全性とかですねやっぱり関心が高いなというふうに思いますね。でこの、まあ種子法って、まあ、農業に関する法律なんですけど、まあ、これが廃止されて安全性は大丈夫なのかなとこう心配なになったかなというところなんですね。はい、結構勉強されてる方なのかなと思うんですけど、これですね、まあ、種子法ってどういうのかというと、簡単に言うと、昔戦後の食糧難だった時にお米をいっぱい作りましょうねみたいな、そのために、国も頑張りますよみたいな、まあ、ものすごくざっくり言うとそういう法律なんですね。ですので、これは安全性とかを守るための法律ではないですね。ですので、これがなくなったから安全性とかに影響があるよっていうのはあんまり心配しなくていいと思います。はい、あと野菜は大丈夫なんですかというふうに書いてますけど、まあ、この法律は、お米と麦と大豆ですね、だけのに関係する法律なので野菜とかは変わらないというか今まで通りです。ですので今までと同じようにですね、美味しい野菜を安心して食べていただけるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんですねもういろんな人がですねもう農家さんだけじゃなくてもう JA さんでしたり流通の人でしたり行政でしたりもう数えきれないくらいの人がもう、農産物の安全性についてですねもう日夜努力されてますね。ですので、まあ、 その人たちのおかげでですね、農産物の安全性はこれからも守られ続けるんじゃないかなって、そんな風に期待しているところです。はい、ミッチーさんお便りありがとうございました。やっぱりですね、ミッチーさんだけじゃなくて、こう農産物の、安全性とかですね、美味しさだけじゃなくて、そう、いろんな関心事今高まってきてるのかなというふうに感じるところですね。ですので、まあ、もしかしたら今後、そういったことについて番組でも特集を組むかもしれないですね。ぜひ、注目していただければと思います。はい、番組ではですね、皆さんからのメッセージを、募集しています。メッセージの、送り方はですね、FM イサヘのサイトから、もしくはですね SNS、Facebook、Instagram で、受け付けています。農家バーナヤで検索していただきますと上の方に出てきますので、そこから、何でも農業に関することを送っちゃってください。でもちろんですね、農家バーナヤに、実際にお越しいただいて、そこで、直接、メッセージをいただいても大歓迎です。皆さんからのメッセージ、そしてご来店お待ちしています。はい、まあ、そんなことでですね、今日のテーマはですね、ごぼうということでお送りしていますけど、ごぼうはですについてですね、最後に一つエピソードを、ご紹介したいと思います。はい、皆さんごぼうの花って見たことありますか？私もですね、作ったことがないので、真当たり農園さんの、から聞いた話くらいしかないんですけど、花はですね、なんかアザミみたいな感じです。アザミに似てるなというふうに思ってみたんですけど、これはですね、調べてみたら、あのアザミの方ですね、アザミの花じゃなくてその根っこの方はごぼうみたいにして食べられるらしいんですね。ですので、なんかアザミを見たらもしかしたらごぼうを思い出して美味しそうとかこれから思うようになるのかなみたいな、そんな感じで、お話聞いてました。それでは、お送りしてきましたナヤラジオなんですけど、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか？この後はですね、人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。今日も皆さん30分間最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。皆さん、良い週末をお過ごしくださいね。それではまた来週。バイバイ。Thank you.